今月はこの後に議会だよりを録音しています。議会だより、令和6年第2回定例会、発行田原本町議会、編集議会編集委員会。令和6年田原本町議会第2回定例会が6月3日から13日までの11日間の日程で開かれました。開会日には高江町長から提出議案の説明を受け、会期中各議案について慎重に審議が行われました。1ページ議案概要。報告を受けた案件、町長の専決事項の指定についての報告、損害賠償額の決定について3件、令和5年度田原本町一般会計予算繰越名許費繰越計算書の報告、繰越額が確定したのでマイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等にかかるシステム改修委託料のほか、15件について総額3億7014万3433円を令和6年度に繰り越したもの。令和5年度田原本町下水道事業会計予算繰越計算書の報告、公共汚水管路建設事業費1353万円を令和6年度に繰り越したもの。不承認とした議案、田原本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、賛成なし。改正内容の一部に認識誤りがあったため、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額及び軽減判定所得基準にかかる加算額について改正を行うもの。承認・可決した議案、田原本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、全員賛成。後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を改正前に戻すもの。不承認となった議案に対する処置として本条例改正の追加議案が提出された。令和6年度田原本町一般会計補正予算第1号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は361万5000円の増額で、小学校の学級数増加に伴う教科担当教諭配置にかかる経費を確保するもの。歳入補正は県支出金及び繰越金。令和6年度田原本町一般会計補正予算第2号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は3億7519万8000円の増額で、内容は次の通り。賠償金を後期高齢者医療特別会計へ繰り出すための経費、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯や住民税均等割のみ課税となる世帯への1世帯あたり10万円の給付及びこれらの世帯への加算として、世帯主と同一世帯員である18歳以下の児童1人あたり5万円の給付、定額減税しきれない所得水準の方への給付にかかる経費を確保するもの。歳入補正は国庫支出金及び繰越金。令和6年度田原本町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は21万1000円の増額で、賠償金を支払うための経費を確保するもの。歳入補正は繰入れ金。田原本町税条例の一部を改正する条例の 専決処分の報告、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、令和6年度分個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を行う等の改正を行うもの、田原本町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、条文の整備を行うもの、令和6年度田原本町一般会計補正予算第3号賛成多数、補正予算額は8,541万4,000円の増額で、内容は次の通り、大阪・関西万博、奈良県実行委員会の負担金、マイナンバーの自治体中間サーバー、次期システムの設計・構築・移行にかかる経費、子ども家庭センター設置に伴う職員人件費、システムの導入にかかる経費、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴うシステム改修にかかる経費、新保健センターへの移転に伴う物品等運搬業務委託料、撤去業務委託料、県支出金返納金等、新型コロナウイルスワクチンの定期接種の実施にかかる経費、スクールソーシャルワーカー、小学校にスクールカウンセラー、田原本中学校の校内サポートルームへの支援員の配置にかかる経費、田原本小学校のトイレ洋式化にかかる経費、2学期より幼稚園の3歳児学級において給食回数を週4回に増やすことに伴う経費、唐子鍵遺跡復元楼閣の老朽部材の撤去にかかる経費を確保するもの、歳入補正は国庫支出金、県支出金等、債務負担行為補正は1年間の大阪・関西万博奈良県実行委員会負担金で100万円を限度額と定めるもの、地方債補正は小学校改修事業を360万円増額するもの、2ページ、令和6年度田原本町国民健康保険特別会計補正予算第1号全員賛成、補正予算額は873万1000円の増額で、マイナ保険証の一本化に伴う資格確認書の交付、加入者への資格情報の国通知に対応するためのシステム改修等にかかる経費を確保するもの、歳入補正は県支出金及び国庫支出金、田原本町税条例の一部を改正する条例、全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、引用規定の改正等を行うもの、田原本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、全員賛成、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、小規模保育所等の保育従事者の数を変更する改正を行うもの、田原本町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、全員賛成、介護保険法施行規則の改正に伴い、地域包括支援センターの職員配置について柔軟な職員配置を可能とするための改正を行うもの、仮称飛鳥川西防災公園整備に伴う 地下構造物撤去工事請負契約締結について全員賛成。清掃工場跡地における防災機能を有した公園整備に伴う跡地の地下ピットや地中張り等の地下に残存している構造物の撤去工事を契約金額1億770万6800円で田原本町武田一建特定建設工事共同企業体と工事請負契約を締結するもの。公共下水道整備等工事項第 6-1 号及び唐子二神台線道路改良工事請負契約締結について全員賛成。唐子二神台線の拡幅工事国道24号と交差する唐子交差点の改良工事当該区間に近接している下水道整備工事との合作工事を契約金額6045万500円で田原本町株式会社北林組と工事請負契約を締結するもの。飛鳥川東地区雨水貯留施設整備工事請負契約締結について全員賛成。トンモト地内の内水被害解消に向けた雨水貯留施設を整備する工事を契約金額1億407万2900円で田原本町吉村建設株式会社と工事請負契約を締結するもの。南小学校屋内運動場大規模改修工事17号棟予防改修請負契約締結について全員賛成。南小学校屋内運動場の屋根外壁アリーナの補修等の予防改修工事を契約金額5545万2100円で桜井市株式会社牧野工務店と工事請負契約を締結するもの。同意した人事案件固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて氏名工藤佳代任期令和6年6月3日から選任選挙した案件奈良県広域消防組合議会議員の選出について氏名竹村俊文議員任期令和6年7月1日から奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について欠員が生じたため選挙を行い開票結果を奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙庁に報告するもの。採択とした意見書地域における子ども誰でも通園制度の制度拡充等を求める意見書全員賛成。提出議員古舘則明議員総務文教委員会審査の状況質問令和6年度田原本町一般会計補正予算第3号についてスクールソーシャルワーカーは初めての配置かどこに配属されるか回答町費では初めての配置であり小中学校ともに支援にあたる教育総務課に配属し指導主事等と綿密な情報共有を図れる体制を取っていきたい。厚生建設委員会審査の状況質問令和6年度田原本町一般会計補正予算第2号の専決処分の報告について案内の送付世帯と提出期限は回答新たに令和6年度住民税非課税となる世帯新たに 住民税均等割のみ課税となる世帯、今回定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方に、町から確認書等通知文書を送付、提出期限は9月末を予定している。3ページ、調整を問う。このコーナーは、本定例会での発言等に基づいて、各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。上田正孝議長、6月定例会では、子ども丸ごとプロジェクトにかかる補正予算、広域消防組合議会議員の選出を含む19件の議案、意見書1件を審議し、議決するとともに、7名の議員が一般質問により調整を正しました。開かれた議会を目指し、6月定例会から一般質問の録画配信を開始しました。町ホームページの俵本町議会からご覧いただけます。また、10月21日月曜には、町政への関心を高めていただくため、俵本町女性議会を開催します。発言者になっていただける女性参加者を募集します。詳細は広報8月号をご覧ください。町議会ホームページの QR コードがあります。梅谷康則議員、4点を一般質問で要請しました。1、学校運営協議会の目的は、地域の声を生かし、一体となって特色ある学校づくりを進めることです。目標達成のために、教育委員会が主導してください。2、小中学校図書館は専属の司書の配置がなく、町立図書館の職員が月1回または要請により派遣されている状況ですので、司書を配置してください。3、平野小学校のプール授業の民間委託が5月から始まりましたので、安全対策を徹底してください。4、特別支援教育の充実について、子ども支援員と教員が情報共有の時間を取れるよう工夫して、個人に応じた支援ができるようにしてください。平田正孝議員、定例会第2回において、一般質問では、1、熱中症対策について、本町でのクーリングシェルターの設置準備状況や、小学生の通学時における見守り強化、声かけ等の重要性。2、AED の機能強化について、AED 検索アプリの導入や屋外設置について等、2点を行いました。1については、クーリングシェルターを9箇所、公共施設等に設置し、民間施設の活用等も検討する。2については、町ホームページ掲載を進めている。また、屋外設置について研究していくと、いずれも前向きな答弁を得ることができました。藤井正人議員、提案型一般質問。2点。1、農業、農村をどう守るか。高齢化や人口減少に伴い、農家の減少と耕作放棄地の拡大が懸念。多様な人材確保支援や農地のマッチングも提案。遊休農地を抑えられるよう取り組むと答弁。2、農福連携について提案。労働力不足で困っている農家・農業法人と就業する能力があるにもかかわらず、自宅待機を余儀なくされている障害者のマッチング支援が国で実施されているが、町は連携が不足。両者の理解が深まるよう、部局横断で取り組み、ホームページでも広く発信して、提案にある6次産業化についてもハードルはあるが、検討を進めると答弁を得た。梶木博文議員、 厚生建設委員会に付託された仮称飛鳥川西防災公園整備に伴う地下構造物撤去工事における請負契約締結について契約金額約1億7000万円と示されました。令和6年度予算において計上された3億円から約2分の1の金額での契約についての現の要因について質問したところ、当時は詳細な地下水の水質状況の把握ができてなかったことで最新の注意を払った予算計上だったが、令和6年3月の水質調査の結果、高度な水処理をしなくても簡易的な方法での対処が可能となったこと等が要因。工事中は適宜水質調査をし、また周辺環境に影響がないよう進めていくと答弁。村上清次議員。田原本町地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため設置されていますが、近々の課題として医療や介護サービスのケアを提供する人数の不足、医療と介護の連携やケアシステムの認知度の低さを改善する必要があります。現在本庁においては適正な人員配置が行われていると聞いておりますが、今後高齢者人口が増加する見込みがあるため、高齢化に的確に対応する必要があり、適正なセンターや人員の配置を考慮する必要があると感じました。安田清和議員。総務文教委員会では子ども丸ごとプロジェクトを含む補正予算について審査しました。これは子ども一人一人に合ったきめ細やかな対応の実現を目指すもので、スクールソーシャルワーカーや小学校へのスクールカウンセラーの配置、田原本小学校のトイレの洋式化等を行うための予算です。町では不登校児童生徒が年々増えています。不登校対策として障害教育課で実施している相談援助事業を教育総務課に所管替えした上で、スクールソーシャルワーカーを配置したいとの説明がありました。さらなる取り組みに期待しています。4ページ。古舘典明議員。居場所がないことは孤独・孤立と深く関係しており、子どもが生きていく上で居場所があることは大変重要なことである。国が居場所づくりに指針を示した4つの基本的な視点で、増やす、つなぐ、磨く、振り返るに対し本庁の対応を問う。次に、緊急性のあるワクチン接種について HPV ワクチン接種と帯状疱疹ワクチンの助成についてを問う。 HPV ワクチンは子宮頸がんの予防に大変有効。キャッチアップ接種の特例が間もなく切れるので、その対応、また50歳代から罹患率が増えている帯状疱疹について町独自の助成を。以上、一般質問で問う。西川睦夫議員。学校のトイレ洋式化率は県平均が 68%、 町は 56% で39市町村のうち29番目の悪さです。南小学校 50%、 田原本小学校 52%、 平野小学校 55%、 北小学校 63% で、東小学校のみが 76%、 田原本中学校 55%、 北中学校 71%、幼稚園の3園は約 90%、 しかし南幼稚園は 63%、 南幼稚園の園児52名に洋式トイレは7基、南小学校では324人に16基、洋式に列ができ、田原本中学校でも列ができます。 南小学校区の子どもは幼稚園から中学校まで県平均以下の幼識数しかなく、10年余り平等な行政サービスを受けることができません。南幼稚園、南小学校、田原本中学校を重点的に早急に幼識化することを求めました。竹村俊文議員。1、ゴミ個別収集について高齢化が進む中で、ふれあい収集の拡充など時代に合った収集方法を検討していく必要があり、ふれあい収集の要件緩和なども含め検討する。2、法教育についてデジタル化社会の進展、人間関係の希薄化など児童生徒が個人の尊重、立憲主義、自由、公正といった法の知識を理解するとともに、公を尊重する態度、決まりや法を守る態度、物事を冷静に多目的に分析判断する態度等を発達段階に応じて身につけていくことが求められる。次の民主主義社会を担う子どもたちに法教育を一層推進していく必要があると考える。以上、一般質問の答弁を得た。岡本光弘議員。今回の定例会では専決処分が9件と多くの報告から入る議会となりました。また公用車の事故についても続いており、今回は物損事故ですが、車を運転する際は鉄の塊を動かしていることを自覚して安全運転に努めていただきたいと願います。一般会計補正予算内には大阪・関西万博奈良県実行委員会の負担金が一般財源より100万円計上されています。昨今メタンガスの爆発事故やパビリオンの未完成などが目立つ国際プロジェクトですが、田原本町として本当に必要な経費なのでしょうか。杉岡正治議員。公正建設委員会において、1、子ども家庭センター設置にかかる体制整備に関する補正予算。2、仮称、飛鳥川西防災公園整備に伴う地下構造物撤去工事請負契約の締結等について審査しました。子ども家庭センターでは、子育てワンストップ支援や相談業務の充実、支援体制の連携・協働を行うと説明を受け、子ども一人一人の成長や家庭環境に応じた支援の充実が図られることを期待しています。また、清掃工場跡地において防災機能を有した公園整備が着々と進んでいます。防災に関する施設は住民の安全に寄与するもので、今後も注視していきます。持田直明議員。青垣障害学習センターの北側でスタジアムを建設し、健康増進をテーマとしたまちづくりの協定が令和3年5月に締結されていましたが、新知事の事業見直しでスタジアムの建設が見送られたところです。本年5月に奈良県と田原本町との県有地を核としたまちづくりに関する協定に変更となり、交通安全安心の街をテーマに運転免許センターの整備、県警の一部機能移転、県有地周辺を含む地域の活性化に取り組む内容となっています。運転免許センター周辺の地域の活性化について今後県と協議を進めるとのことであり、経済効果などメリットのある取り組みを求めました。一般質問の録画配信を開始。令和6年6月定例会から一般質問のインターネット録画配信 YouTube を開始しました。 QR コードからご覧ください。 QR コードがあります。議会を傍聴してみませんか。次回定例会は9月上旬に開催します。予定。問い合わせ議会事務局、電話 34-2119